From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday Evening Church.
ソルトレークシティから末日聖徒イエス・キリスト教会第190回年次総大会土曜夜の部会の模様をお届けします。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルデスピリットデストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく複製録画編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。
We welcome you to this special Saturday evening session. 皆さんを末日聖徒
イエス・キリスト教会第190回年次総大会の特別な土曜夜の部会に歓迎いたします。今晩私たちはイエス・キリストの完全なる福音がこの地上に回復されたことを記念するために集まっています。この集会を視聴されている会員及び友人の皆さんを歓迎します。この部会の音楽はユタ州ソルトレークシティ地域に住む末日聖徒からなる多文化聖歌隊がお届けします。音楽は事前に録音されています。開会にあたり聖歌隊が美しくシオンよ盾を歌います。開会のお祈りは70人のカイル・S・マッケイ長老です。その後聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの歴史的な部会を始める開会にあたり、あなた様に感謝を申し上げます。またあなた様の御子に感謝を申し上げます。御子の使命とまた御子が多くの人々のためになされたことに感謝しています。私たちがあなた様が御子と共に訪れこの福音を回復してくださったことに感謝しています。また預言者ジョセフ・スミスとラッセル・M・ネルソン大官庁に感謝しています。 私たちがこれらの人が神権の鍵を持って教会を導いてくださることに感謝しています。これから話す人たちが御霊によって御霊を大いにすることができますように、また舌が緩まれ心と思いを開いて聞くことができますように、そして共に感化されますように、
あなた様の御霊があり
ますように、また御霊に促されることによって私たちが良いことを行う行動することができますように助けてください。これらのことをイエス・キリストの皆によりお祈り申し上げます。アーメン。
We will now be pleased to hear from Elder Garrett.
これから十二使徒定員会のゲレット W ゴング長老から話を聞きます。ゴング長老の話の後、ユタ州プロボステークスレートキャニオン第14ワードのラウディ・ルツ・カオク・アルベレス姉妹およびユタ州プロボ・エッジモットステークメドウウッドワードの祭司であるエンツォ・セルゲ・ペテロ兄弟から話を聞きます。その後、中央婦女協会会長のジーン・B・ビンガム姉妹が話をします。
世界中の愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは今なお続く回復と復活を記念するこの時期に、ホサナ・ハレルヤと声を上げて生けるイエス・キリストを祝います。完全な愛をもって救い主はこう断言されました。あなた方は私にあって平安を得る。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。何年か前、ゴング姉妹と私がある家族に会った時、彼らの幼い娘アイビーが恥ずかしそうにバイオリンケースを出してきました。彼女は招きに応じてケースを開け、バイオリンの弓を取り上げ、ピンと張って松ヤニをつけました。それから弓をケースに戻し、お辞儀をして座りました。まだバイオリンを習い始めたばかりで、学んだことをすべて見せてくれたのです。数年経った今、アイビーはバイオリンを美しく弾いています。現世に生きる私たちは皆アイビーと彼女のバイオリンに少し似ています。初めは初心者ですが、継続して練習することにより進歩成長します。主の果樹園で主と共に働き、主の制約の道に従うとき、私たちは時間の経過とともに道徳的選択の自由とこの世での経験によって、さらに救い主に似たものとなることができるのです。この200周年記念をはじめ、記念祭はどれも回復のパターンを強調しています。私たちは今なお続くイエス・キリストの福音の回復を祝いつつ、復活祭の備えもします。福音の回復と復活祭はどちらもイエス・キリストが戻られたことを喜びます。主は昔も今も一部の人のためでなく、すべての人のために生きておられます。主は昔も今も打ち砕かれた心を持つ者を癒し、囚人を解放し、盲人の目を開き、打ちひしがれている者に自由を与えてくださいます。それは私たち一人一人です。主の贖いの約束は私たちの過去や現在、将来への不安に関わらず適用されます。明日は主の日です。主は昔から主への喜びを表すための神聖な象徴です。イエスがエルサレムへの勝利の入場された時にも、大勢の群衆が主の枝を手に取り迎えに出ていきました。黙示録には、神と子羊を賛美する人々は白い衣を身にまとい、主を手に持つとあります。カートランド神殿の奉献の祈りには、義の衣や栄光の冠とともに主を意味する夏目足が含まれています。もちろん主の日が重要なのは、群衆が主を持ってイエスを迎えただけではありません。イエスは主の日に預言が成就したと忠実な人が認識できる方法でエルサレムに入場をされました。ゼカリアや詩編の作者が預言した通り、主は群衆が糸高いところにホサナと叫ぶ中、ロバに乗ってエルサレムに入場されたのです。ホサナとは、今お救いくださいという意味です。当時も今も私たちは、主の御名によって入る者は幸いであると喜びます。主の日の1週間後が復活祭の日曜日です。ラッセル・ M・ネルソン大官庁はこう教えています。イエス・キリストはご自分のものではない負債を払うために来られました。それは私たちが自分では支払うことのできない負債を負っていたからです。確かに、すべての神の子供はキリストの贖罪を通して福音の律法と儀式に従うことによって救われるのです。復活祭に私たちはハレルヤと歌います。ハレルヤとは、主なるエホバを褒めたたえよという意味です。ヘンデルのメサイアのハレルヤコーラスは、復活祭にあたってイエスが王の王、主の主であることを宣言する曲です。主の日と復活祭の日曜日の間に起きた神聖な出来事は、ホサナとハレルヤの物語です。ホサナはお救いくださいという神への嘆願です。 ハレルヤは救いと勝栄の希望を与えてくださった主への賛美を表しています。ホサネやハレルヤと叫ぶとき、私たちは生けるイエス・キリストが復活祭と末日の回復の中心であられることを認めているのです。末日の回復は父なる神とその御子イエス・キリストが若き預言者ジョセフ・スミスに文字通り現れた訪れに始まります。預言者ジョセフはこう述べています。5分間じっと天を見つめるなら、そのことについて書き記されたすべてを読むことによって得られるよりももっと多くのことがわかるでしょう。天が再び開かれたので、私たちは聖なる神界をなす永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊を知っており信じています。1836年4月3日、回復初期の復活祭の日曜日にカートランド神殿が奉献された時、生けるイエス・キリストが見姿を現されました。そこで主にお会いした人々は炎と水という互いに補う対照的な言葉で主について明かししました。その目は燃える炎のようであり、その頭髪は清らかな雪のように白く、その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いていた。またその声、すなわちエホバの声は大水の本流の轟きのようであった。その時救い主はこう宣言されました。私は最初であり最後である。私は生きているものであり殺されたものである。私は父に対するあなた方の弁護者である。ここでも対照的な言葉、最初と最後、生きているものと殺されたものが使われています。主はアルファでありオメガであり、初めであり終わりであり、導き手であり完成者であられるのです。イエス・キリストに続いてモーセ、エライアス、エリアも訪れました。神の指示により、これらの偉大な古の預言者たちは神権の鍵と権能を回復しました。こうして神のすべての子供たちを祝福するために、この神権時代の鍵が主の回復された教会に委ねられたのです。カートランド神殿のエリアの訪れにより、主の大いなる恐るべき日が来る前にエリアが戻ってくるという旧約聖書のマラキの予言も成就しました。それによりエリアの訪れは偶然に言うではなく、ユダヤ人がエリアの帰りを経験に待ちわびる過ごしの祭りと重なることになりました。多くの経験のユダヤ人の家族は過ごしの祭りの食卓にエリアの席を用意します。エリアを招いて歓迎するために多くの人は杯を満たします。伝統的な過ごしの祭りの儀式の間、エリアが外で招かれるのを待っていないか確認するために子供に見に行かせます。ドアを少し開けたままにしておくこともあります。預言の成就と約束された万物の回復の一部として、エリアは約束通り復活祭と過ごしの祭りの初めに訪れたのです。エリアは家族を地上と天で結び固めの権能をもたらしました。モルナイが預言者ジョセフに教えたように、エリアは先祖に与えられた約束を子孫の心に植え、子孫の心はその先祖に向かうのです。モロナイはこう続けています。そうでなければ主の来臨の時に全地はことごとく荒廃するであろう。聖霊の現れであるエリアの霊によって、私たちは過去、現在、未来の世代の家族を身近に感じ、家族の系図や歴史、神殿奉仕に心を向けているのです。過ぎ越しの祭りの重要性についても簡単に振り返ってみましょう。過ぎ越しの祭りはイスラエルの民が400年の束縛から解放されたことを記念するものです。出エジプト記によれば、この解放はカエル、ブヨ、アブ、家畜の死、海の出る腫れ物、ヒョウ、ヒ、イナゴ、濃い暗闇などの災いの後に実現しました。最後の災いは国中の長子の命を脅かすものでしたが、イスラエルの民は傷のない初子の子羊の血を入り口のカモイと柱に塗ることにより、それを免れられるというものでした。死の天使は象徴的に子羊の血を塗った家を過ぎ越しました。その過ぎ越しは最終的に死を克服されたイエス・キリストを象徴しています。実際、神の子羊の贖いの血はあらゆる場所と環境にいる主の民を幕の両側の主の群れに集めるため、 良い羊飼いに力を与えてくれるのです。モルモン書は復活祭の本質であるキリストの力と復活を2つの回復という観点から説明しています。
最初の回復には体が手足と関節、髪の毛一筋さえも失われることなく本来の完全な作りになるという身体的な回復が含まれます。この約束は体の不自由な人や視力や聴力や歩行能力を失った人、生活能力を奪う身体的及び精神的疾患、その他の能力の低下に耐えてきた人も含まれます。
主は私たちを見つけて完全な状態にしてくださいます。
復活祭と主の食祭の2つ目の約束は霊的な面で全てのものがふさわしい状態に回復されることです。この霊的な回復には私たちの行いと願い反映されます。それは水の上に投げられたパンのようであり、善と義、公正、憐れみを回復するということです。預言者アルマが回復という言葉を22回使って公正に振る舞い、義にかなって裁き、絶えず善を行いなさいと強く勧めたのも驚くに当たりません。神はご自分で世の罪の贖いをされるので、主の食材は以前の状態に戻すだけではなく、なるべき状態にしてくれるのです。主は私たちのあらゆる苦痛と苦難と試練と病と誘惑をご存知です。ですので主は私たちの弱さに応じて助けてくださいます。ご自身が完全で公正な神、憐れみ深い神であられるので、神の憐れみの計画は正義の要求を満たすことができるのです。私たちは悔い改めてできることをすべて行います。主は私たちを愛の御腕で永遠に抱いてくださるのです。
私たちは今日回復と復活を祝います。今日私は皆さんと共にイエス・キリストの完全な福音の回復が引き続き進んでいることを喜びます。200年前の春に始まった時と同じように光と啓示は今も続いています。主の生ける預言者と主の名を冠した主の教会、松井聖徒イエス・キリスト教会を通して、また尊い聖霊の賜物による個人の啓示と霊感を通して引き続き与えられているのです。
この復活祭の時期に私は皆さんと共に永遠の父なる神とその愛する恩子生けるイエス・キリストについて証しします。
主は死すべき人間の手で無残に十字架にかけられ、その後復活されました。しかし完全な体で復活された生けるイエス・キリストですが、その手足と脇腹には十字架の傷跡が残されています。主だけがこう言えるのです。私はあなたを私の手のひらに掘り刻んだ。主だけがこう証しできるのです。私は挙げられたものである、十字架につけられたイエスであり、神の子である。幼いアイビーと彼女のバイオリンのように、私たちは教会としても個人としてもまだどこか初心者です。まさに目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えておられます。
このような時期に私たちが主を求め、お互いに手を差し伸べようとするときに、私たちの中で神の愛が育ち、神の慈しみと自分の神聖な可能性について学ぶことができます。新しい方法、新しい場所で教えに教え、優しさに優しさを個人と全体に加えて、私たちが他の人を助け、それらのことを学ぶのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと会って一緒に学び、皆さんから教えられるとき、皆さんの信仰と良い行いが福音の旅路と感謝の気持ちで私を満たします。皆さんの証と福音の旅路は、私の証と私の福音の旅路を豊かにしてくれます。皆さんの心配や喜び、神の家族と生徒の集まりに対する愛、実践することで得られた回復された真理と光への理解は、生けるイエス・キリストを中心とする回復された完全な福音に対する私の理解を深めてくれます。私たちは皆、日が照る時も曇りの時も主が共におられると信頼します。私たちは皆、主が私たちのことを気にかけておられるので、御恵みを数え上げることができます。日々の小さな簡単なことの中に大いなることが成し遂げられるのを見ることができます。また義人はすべての国の中から集められ、永遠の喜びの歌を歌いながら潮に来ることでしょう。ホサナとハレルヤのこの時期にハレルヤと歌いましょう。主が永遠に統治されるからです。
神と子羊にホサナと声を上げてください。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Forever and ever, shout Hosanna to God and the Lamb. In the sacred and holy name of Jesus Christ, Amen.
I'm grateful to be here. When I
first found out, I would have...今日お話しする機会を持てると知ったとき、とても喜ぶとともに心底へりくだる思いがしました。何を分かち合えるかずっと考えてきましたが、メッセージを通して御霊が皆さんに直接語りかけてくださるよう願っています。モルモン書の中でリーハイは亡くなる前、自らの持つ強さや永遠の可能性を理解する助けとなるよう、息子一人一人に祝福を授けました。私は8人兄弟の末っ子で、この1年実家で暮らす子供が初めて私だけになりました。兄弟が身近にいないことや、いつも話し相手がいないことが私には辛く、ひどく孤独を感じた夜が多くありました。私を助けようと精一杯努めてくれた両親に感謝します。例えば特に辛かった時期に慰めを得られるよう、真剣の祝福をしようかと父が提案してくれました。祝福の後、物事はすぐには変わらなかったものの、天の御父と父から平安と愛を感じられました。リーハイが子供たちを祝福した時のように、いつでも必要な時に真剣の祝福を授け、私が自分の強さや永遠の可能性を理解できるよう助けてくれるふさわしい父を親がいることは祝福だと感じます。皆さんはどんな状況であれ、いつも真剣の祝福を受けられます。家族や友人、ミニスタリングブラザーや真剣指導者、そして決して皆さんお見捨てにならない天の御父を通して真剣の祝福を受けられるのです。ニール・エル・アンダーセン長老はこう述べています。真剣の祝福はその賜物を行使するよう求められている人よりも無限大に大きなものです。私たちがふさわしくあれば、真剣の儀式は私たちの生活を豊かなものとしてくれます。特別に導きが必要な時はためらわず祝福を求めてください。困難な時こそ御霊の助けが最も必要なのです。完璧な人はいませんし、皆苦難を経験します。中には不安、うつ病、依存症、あるいは自分は十分でないという思いに苦しんでいる人もいるでしょう。真剣の祝福はこうした試練を克服し、将来に向かって前進する上で平安を得る助けとなります。私たちがそのような祝福を受けるにふさわしく生活できるよう願っています。真剣を通して祝福を受ける別の手段は祝福師の祝福です。悲しみや孤独を感じるとき、私はいつでも祝福師の祝福に心を向けるようになりました。祝福文は自らの可能性や神が私のために用意された特別な計画を理解するのに役立ちますし、慰めを与え、この世的な見方を超えて物事を見られるよう助けてくれます。自分の賜物やふさわしく生活するなら受けられる祝福を思い起こさせてくれます。また私が最も必要とする、まさにその時に神が答えを与え、扉を開いてくださることを思い起こし、平安を感じられるよう助けてくれるのです。祝福師の祝福は天の御父の身元に戻り、共に住むために備える上で助けとなります。祝福師の祝福が神からもたらされ、弱さを強さに変える助けとなると知っています。これは占い師のお告げではなく、聞くべき事柄を教えてくれる一人一人にとってのリアホナのようなものなのです。神を第一にし、神を信じる信仰を持つならば、神はおのおののあれのにおいて私たちを導いてくださいます。神がジョセフ・スミスに真剣を授け、福音の祝福が回復されたように、私たちも真剣を通して自らの生活で福音の祝福を受けることができます。毎週生産を受ける特権と機会が与えられており、この真剣の儀式を通していつも御霊を受け、汚れが取り除かれ、清めを受けられるのです。自分の生活から排除すべきものがあると感じたら、正しい道を歩めるよう力を貸してくれる信頼できる指導者に助けを求めましょう。皆さんの指導者はイエス・キリストの贖罪の力に完全に預かれるよう助けを与えてくれます。神権のおかげで神殿の儀式の祝福も受けられます。神殿に参入できるようになって以来、私は定期的な参入目標とし優先してきました。時間を取り、聖なる宮で天の御父に近づくために必要な犠牲を払うことで、これまでの人生で大いに助けとなった啓示や促しを受けてきました。 神経により私たちは高められます。この神経は世界に光をもたらします。ロバート・リー・ヘイルズ長老はこう述べています。神経の力がなければ全地はことごとく荒廃するのです。光もなく望みもなく、あるのは暗闇だけです。神は私たちを励まし、身元に帰ってきてほしいと願っておられます。神は私たちを個人的に知っておられます。皆さんのことをご存知なのです。神は私たちを愛しておられます。常に私たちを心にかけ、自分がふさわしくないと感じるような時でも祝福を与えてくださいます。私たちにいつどのような祝福が必要なのかご存知なのです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。神経についての証がまだなければ、自分で神経の力について知ることができるよう祈り求め、神の言葉を聞くために聖文を読むようお勧めします。生活の中で神の神経の力を体験できるよう努めるなら、祝福を受けられると知っています。イエス・キリストの名により、アーメン。
Amen.
Brothers and sisters, I am truly grateful. 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 I am教会の若い男性として、私たちはまた次のことを心に留めます。私たちは神から愛されている息子たちです。神は私たちの行う技を備えておられます。私たちは人の不死不滅と永遠の命をもたらす神の技を助けます。神権とは、人々のために儀式を執り行い聖約を授ける権能です。これらの神権の儀式と神聖な聖約を通して、救い主の完全な祝福がもたらされ、私たちは各自の神聖の目的を達成できるようになるのです。ジョセフ・スミスはキリストの福音を回復するために神から召され、その目的のために神権が与えられました。教義の聖約135章では、この神権時代の青少年にジョセフがもたらした祝福について次のように書かれています。ジョセフ・スミスは、ただイエスは別として、この世に生を受けた他のいかなる人よりも、この世の人々の救いのために多くのことを成し遂げた。彼はモルモン書を出し、完全な永遠の福音を地の四方に送り出し、教義と聖約を構成する数々のキリストの戒めを出し、何千人もの末日生徒を集め、覆されることのありえない誉れと名声を残した。ジョセフのように仕えるためには、神経の力を用いるのにふさわしいものと認められなければなりません。1829年、バプテスマのヨハネはジョセフとオリバーカウドリを訪れ、アロン神権の鍵と権能を授け、次のように言いました。私と同じしもべであるあなた方に、メッシアの皆によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。私たちにはキリストのもとに来るよう人々を助ける機会が与えられています。この罪を出すとき、私たちはバプテスマのヨハネやジョセフ・スミス、ネルソン大官長など、その他の主のしもべたちと共に同じ技に働く仲間となるのです。青少年のさまざまな難題に直面するとき、主の教えに従って生活するのは容易でないことを知っています。しかし、これらの主のしもべたちと結束することで、私たちは誘惑や欺きに立ち向かう強さを得られます。皆さんのうちにある光は強く、皆さんの周りの人々は皆さんと一緒にいるだけで祝福を受けることでしょう。霊的な仲間がいることを常に覚えていることは時として難しいかもしれませんが、私は自分がキリストにさらに近づけるよう共に働くことができる神権天下の一員であることを感謝しています。また聖霊は私たちの最も信頼できる仲間の一人です。しかし、聖霊に絶えず共に出たくためには、聖霊が望まれるような状況や場所に自身の身を置く必要があります。まずは家族で毎日聖文研究と祈りを行い、 家庭を聖なる場所にするよう努めるのです。さらに大切なことは、個人で聖望を研究し、自分自身で祈ることです。今年の初めに胸を乗る機会が与えられました。妹のオセアンが清境の国に入るために必要なバプテスマの儀式を受けるのを手助けしたのです。私と妹がそれぞれバプテスマ本土の反対側に立った時、妹が胸を高鳴らせているのが分かりました。妹が正しい決断をしているのを姿を目にし、私も同じように胸が高鳴りました。神経を行使するこの機会を通して、私はもっと注意深く福音に従って生活するよう鼓舞されました。自信を備えるために、その週私は毎日神殿に行き、死者のためのバプテスマを執行しました。この経験から私はふさわしい状態で神経を行使することについて学びました。ニーファイの模範に倣って言って行うなら、すべての神権者が私と同じことを感じられると知っています。何もせずに座っていては、主がその大いなる技に自分を使ってくださると期待することはできません。単に楽しみを追い求めるこの世的な状態に私たちを留めておこうとサタンは挑んでくることでしょう。しかし私たちが自分をサポートしてくれる人たちを見つけ、毎日悔い改めるよう努めるならば、その結果与えられる祝福は素晴らしいものでしょう。聖約の道を進むとき、私たちの生活は永遠に変わるでしょう。この教会が誠の教会であり、主が再臨に向けて世界を備えるために神権がまさに主の意図された通りに組織されていることを知っています。ジョセフ・スミスが回復の預言者であったこと、またネルソン大艦長が今日私たちの生きる預言者であることを知っています。私たちみんなに、これらの偉大な神権者たちの生涯を研究し、日々自分自身を向上させるようお勧めします。それによって私たちの作り主主にお会いする用意ができますように、イエス・キリストの名により、アーメン。
I know that this is the true church of Jesus Christ, who is our Savior, and has delegated the keys of the priesthood to his apostles, who use it to guide us, especially in these challenging days, and to prepare the world for his return. I know that Joseph Smith was the prophet of the restoration, and that President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be with you tonight.
このように皆さんと共に通ることに感謝しております。姉妹たちに、私からのハグと兄弟たちに私からの握手を伝えたいと思います。アダムとエヴァについて考えるとき、最初に思い浮かぶのはエデンの園での理想的な暮らしです。想像では暑すぎず寒すぎず、美味しい果物と野菜が豊富にあり、いつでも好きな時に通って食べることができたのではないかと思います。発見もたくさんあり、動物と交わったり探検したりと、毎日が興味深いものでした。また従うべき戒めが与えられていましたが、取り組み方がそれぞれ異なったため、多少の不安と混乱が生じました。しかし二人は人生を永遠に変える決断を下すにあたり、協力して取り組むことを学び、彼らとそして神の子どもたちの目的を成就させるために一致しました。さて、現世にいるこの夫婦を想像してみてください。食物を得るために働き、あると動物にとっては彼らが食物であり、共に話し合い祈ることでしか克服し得ない困難もありました。困難に対する取り組み方に関して意見が異なることがあったことと思います。しかし彼らは堕落を通して一致と愛を持って行動することが不可欠であると学んだのです。受けた個人的な指導の中で、救いの計画とそれを可能にするイエス・キリストの福音の原則を教えられました。自分たちの地上での目的と永遠における目標が一致していることを理解していたので、愛と義を持って共に働くことに満足と成功を見出しました。子供たちが生まれると、アダムとエヴァは天の使いから学んだことを家族に教えました。彼らは子供たちも原則を理解して受け入れるよう助けました。 原則とは、この世で幸福を得るとともに、能力を増して神への従順を示し、天の良心のもとへ戻る備えをするものでした。二人はその過程で、それぞれの異なる強みに感謝し、永遠にわたる意義深い技において、互いに助け合うようになりました。時が過ぎ去る中で、霊感あふれ助け合っていた男女の明瞭さは、誤った情報と理解によって曖昧になりました。エデンの園における素晴らしい始まりから現在までの間に、敵対する者は私たちの魂を勝ち取るため、男女を対立させるという目標において大きな成功を収めてきています。ルシフェルは男女の一致を損なわせ、神聖な価値と制約の義務について混乱させることができれば、家族の破壊に成功すると知っているのです。サタンは男女の持つ違いが神から与えられたもので等しく価値があるという永遠の真理を隠し、比較によって優劣の感情を作り出すよう煽り立てます。家族と社会への女性の貢献の価値を貶め、周囲を高める彼女たちの影響力を衰えさせようとしているのです。男女に互いを補完させ、一致することよりも勢力争いを助長させることがサタンの目標です。年月を経て、世界では神が定められた相互依存、男女の異なる貢献と責任への完全な理解はほとんど消えてしまいました。多くの社会において女性は男性と同等のパートナーではなくなり、従属的になり、活動は狭い範囲に限られました。暗黒の時代に霊的な成長は遅くなり、実に優越性という伝統に浸り切った思いと心に差し込むことができたのは小さな霊的な光だけでした。1820年の春に、神とその恩子イエス・キリストがニューヨーク州北部の神聖な森でジョセフ・スムスに現れた時、福音の回復という光が太陽の輝きにも勝って輝いたのです。この出来事は現代に天から注がれる啓示の始まりとなりました。初期の教会の要素で回復されたものの一つは神権の権能でした。回復が広がり、男女はこの神聖な技において神から承認され支持されたパートナーとして協力することの重要性と可能性を改めて認識し始めました。1842年、設立後間もない教会の女性たちが正式な団体を作りたいと望んだとき、預言者ジョセフ・スミスは神権の権能のもとに神権の規範に倣って組織するよう霊感を受けました。彼はこう述べています。私は今、神の名によって皆さんのために鍵を回します。明るい未来が今始まったのです。その鍵が回されて以来、世界中で教育的、政治的、経済的な機会が徐々に女性に広がっていきました。婦女教会と名付けられたこの新しい組織は、当時存在するどのような女性の組織とも異なっていました。教会の構造内で、女性に権限と神聖な責任、そして正式な地位を与える神権の権能を通して、預言者により組織されたからです。ジョセフ・スミスの時代から今日まで続いている全ての物事の回復は、男女両方が神から任された責任を果たすのを助ける上で、神権の権能と力が必要であるという悟りをもたらしました。最近、私たちは神権の鍵を持つ者の指示のもとに任命された女性は、神権の権能によって召しを行うということを学びました。2019年10月、ネルソン大官庁は、神殿でエンダーメントを受けた女性は、神と交わした制約を神聖に守るならば、人生や家庭において、神権の力が与えられていると教えました。このように説明しています。交わした神権の制約から流れ込む神の力によってエンダーメントを受けている女性には、神権を持つ男性と同じように天が開かれています。そして全ての姉妹にこう勧めました。愛する家族や他の人々を助ける際に、救い主の力に思う存分頼る権利が皆さんにはあります。これは皆さんや私にとって何を意味するのでしょうか。神権の権能と力を理解することは、生活をどのように変えるでしょうか。鍵となる事柄の一つは、男女が力を合わせるとき、別々に取り組むよりも多くを成し遂げられると理解することです。私たちが果たす役割は、競争ではなく補完し合うものなのです。女性は神権の職に選任されることはありませんが、制約を守るならば神権の力によって祝福され、召しを受けて任命されたときには、神権の権能によってそれを行うのです。 8月のある日、ペンシルベニア州ハーモニーにある再建されたスミス家で、ネルソン大艦長と話をする機会がありました。そこは末日にアロン神権が回復された場所の近くです。ネルソン大艦長は回復において女性が果たした重要な役割について話しました。
私が神権の回復された場所に来ると、再認識する最も重要な側面の一つは、回復において女性が果たした重要な役割です。ジョセフが最初にモルモン書の翻訳を始めたとき、書き留めたのは誰だったでしょうか。ジョセフも書きましたですが、少しだけでした。エマが書き留めたのです。それから私はジョセフがニューヨーク州パルマイラにある家の近くの森に祈りにいたことについて考えます。ジョセフはどこ行きましたか？聖なる森です。なぜそこへ行ったのでしょうか？そこは彼の母親が祈りたい時に向かう場所だったからです。彼女たちは神権の回復と教会の回復において重要な役割を果たした女性たちのうちの二人に過ぎません。彼女たちが当時重要だったのと同じくらい、私たちの妻も重要だと言えるのは疑い余地もありません。当然ながら彼女たちも重要なのです。
エマやルーシー、ジョセフのように互いから学ぼうとするとき、イエス・キリストの弟子になるという目的のもとに一致し、助け合うのが最も効果的です。私たちは次のように教えられています。神権の権能は数えきれない方法で神の子供たちに恩恵をもたらします。教会の召し、神殿の儀式、家族関係、個々の働きにおいて、末日聖徒の女性と男性は神権の力と権能を身にまとって前進するのです。神の力を通じて神の技を達成する上で、男女が互いを必要とすることは、預言者ジョセフを通して回復されたイエス・キリストの福音の中心となるものです。一致は特権に預かり、召される技の神の技には不可欠ですが、何もせずに起きるものではありません。よく話し合い、互いに耳を傾け、相手の視点を理解し、経験を分かち合うことには努力と時間が必要ですが、その過程がさらに霊化を受けた決定とつながるのです。家庭でも教会の責任においても、神聖な可能性を全うする最も効果的な方法は、異なっていながらも補完し合う役割を果たすために、神の神権の力と権能による祝福を受け、力を合わせて働くことです。末日の制約の女性の生活においてパートナーシップとはどのようなものでしょうか。一つの例を挙げましょう。アリソンとジョンのパートナーシップは独特なものでした。彼らは二人乗りの自転車で長距離及び短距離競技に参加しました。その競技で成功するには二人のセンスが調和している必要があります。二人は正しいタイミングで同じ方向に体を傾けなければなりません。片方が優位に立つことは不可能であり、コミュニケーションを取り、それぞれの役割を果たす必要があるのです。パイロットと呼ばれる人はブレーキをかけたり立ち上がったりするタイミングをコントロールします。ストーカーと呼ばれる人はその時の状況に注意を払い、他の自転車との距離が開けばペダルを漕ぎ、近づきすぎれば力を緩めます。前進しゴールに到達するために互いをサポートしなければならないのです。アリソンはこう説明しています。最初パイロットの人が立つ必要があるときは立つよと言い、漕ぐのをやめる必要があるときはブレーキと言います。少し経つとストーカーはパイロットのタイミングが分かるようになり、掛け声は必要なくなります。互いの行動に波長を合わせ、一人が苦労しているときは、もう一人が不信を補えるようになりました。それはすべて信頼し協力して行うということに他なりません。二人は自転車を漕ぐときだけでなく、結婚生活においても一致していました。互いに自分の幸せよりも相手の幸せを望みました。お互いの良い面を見つけ、自分の良くない部分を克服するよう努力しました。一人が苦しんでいるときは、もう一人がより多くを与えるということを行いました。相手の貢献を尊重し、各自の能力や持っているものを合わせることで、試練に対するより良い解決策を見つけました。キリストのような愛によって、互いに真に結びついたのです。自分優先というメッセージに囲まれている今日、力を合わせて働くという神から与えられた規範とより調和することは非常に重要です。女性には独特の賜物が与えられており責任がありますが、それらが男性に与えられたものと比べより重要だったりあまり重要でないということはありません。すべては神の神聖な計画のために用意され必要とされています。神がその子供たちに神聖な可能性を全うする最高の機会を与えるために建てられたものです。 今日、母なるエヴァの勇気とビジョンを持った女性が必要です。それは兄弟たちと一致して人々をキリストのもとに連れてくるためなのです。男性はやるべきことの多くを女性が行う中でパートナーのように振る舞ったりするのではなく、真のパートナーとなる必要があります。女性は自分だけで行う必要があると思ったり、言われるのを待つのではなく、前に踏み出し、本来果たすべき役割を果たす必要があります。女性を重要な参加者と考えることは、同格を作り出すということではなく、教義的な真理を理解するということです。そのためプログラムを確立するよりも救いと生命の技に不可欠なパートナーとして積極的に女性を尊重するよう取り組むことができます。準備はできていますか？文化的な偏見を克服し、代わりに神の規範と基本的な教義に基づいた実践を受け入れるよう努力しますか？ネルソン大官庁は共に手を携え主の再臨によう備える助けをするよう招いています。そうするときに各個人の貢献を尊重し、神から与えられた役割をより効果的に果たせるようになります。今までに経験したことがないほどの大きな喜びを感じることでしょう。一人一人が主の技を前進させるために主の霊感あふれる方法で一致することを選べるよう願っています。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
素晴らしいお話とメッセージに感謝を申し上げます。これから全員で聖歌隊とともに神の子ですを歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリング官庁から話を聞きます。その後、私が話をします。
This is the 190th Annual General
Yes, Christ 教会第190回年次総大会の模様をお届けしています。
My beloved brothers and sisters. 皆さんと共に、マテ先生とイエス・キリスト教会の総大会に参加でき、感謝します。ラッセル・ネルソン大官庁は、最後の真剣時代における主の教会の回復が、自分と、また愛する人々にどんな祝福をもたらしてきたか、深く考えるようにという姿の中で、その経験は記念になるだけでなく、記憶に残るものとなると約束しました。私の経験は記念となっていますし、皆さんの経験もそうでしょう。それが記憶に残る経験になるかどうかは私たち次第です。私にとってはこの大会に備えるという経験によって自分が変わり、そのような変化が続くことを望んでいるので、記憶に残るということが重要なのです。ではどういう意味なのか説明しましょう。この大会への備えとして、私はある回復の出来事についての記録を読みました。それまでにも何度も読んだことのある記録ですし、それは常に私にとって回復の預言者ジョセフ・スミスが関わる重要な集会の報告書でした。しかし今回は、主が弟子である私たちを教会で導かれる方法がその記録から見て取れたのです。私たち人間が過去、現在、未来の全てをご存知である世の救い主、創造主に導かれるとはどういうことなのかが分かりました。主は段階を追って教え導いてくださり、決して強制されることはありません。私が話しているのは、この集会は回復において極めて重要な瞬間でした。それは1836年4月3日、奉献されて7日後のカートランド神殿で行われた安息日の集会です。ジョセフ・スミスは世界の歴史上重要なこの出来事を簡潔な言葉で説明しました。この時ジョセフが語った言葉の多くは、教義と誓約第110章に記録されています。午後、私はこの日に聖宅での務めを果たす特権を与えられた12使徒から主の晩餐を受けた後、官長たちを手伝ってそれを教会に配った。私は兄弟たちのためにこの務めを成し終えた後、オリバー・カウドリーと共に教団に退いて幕を下ろし、身をかがめて厳粛に無言の祈りを捧げた。そして祈りを終えて、ね、立ち上がると、私たち2人に次の次元が開かれた。私たちの心から幕が取り去られ、理解の目が開かれた。私たちは主が私たちに面して教団の手すりの上に立っておられるのを見た。その足の下には琥珀のような色の純金の床があった。その目は燃える炎のようであり、その頭髪は清らかな雪のように白く、その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いていた。またその声、すなわちエホバの声は大水の本流の轟きのようで、このように言われた。私は最初であり最後である。私は生きているものであり殺されたものである。私は地に対するあなた方の大弁護者である。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い。それゆえ頭を上げて喜びなさい。あなた方の兄弟たちの心を喜ばせ、私のすべての民の心を喜ばせなさい。彼らは力を尽くして私の名のためにこの家を建てた人々である。見よ、私はこの家を受け入れた。そして私の名はここにあるであろう。私は憐れみを持ってこの家で私の民に私自身を表すであろう。まことに私の民が私の戒めを守り、この聖なる家を汚さなければ、私はしもべたちに憐れて私自身の声を持って彼らに語るであろう。まことに幾千幾万の人の心が注がれる数々の祝福と、この家でしもべたちに授けられるエンダーメントのゆえに大いに喜ぶであろう。そしてこの家の名声は諸外国に広まるであろう。これは私の民の頭に注がれる祝福の始めである。誠にその通りである。アーメン。この次元が開かれた後、天が再び私たちに開かれた。そしてモーセが私たちの前に現れ、地の四方からのイスラエルの集合と北の地からの十部族の導きの鍵を私たちに委ねた。この後エライアスが現れ、私たちと子孫によって私たちの後の時代のすべてのものが祝福を受けるであろうと述べて、アブラハムの福音の真剣時代を委ねた。この次元が閉じた後、もう一つの大いなる流行る次元が突如私たちに開かれた。死を味わうことなく天に取り去られた預言者エリアが私たちの前に立って言った。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。マラキとは主の大いなる恐るべき日が来る前に、彼すなわちエリアが使わされ、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、 天地が呪いを持って打たれることのないようにすると証しした人である。それゆえこの真剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられている。これによってあなた方は主の大いなる驚くべき日が近く、まさに戸口にあるのを知ることができる。私はこの記録を過去に何度も読んでおり、その記述が真実であるということを証し、その証を聖霊から受けていました。しかしこの大会の準備のために研究し祈っているうちに、主の技において弟子たちを細部にわたって導かれる主の力がさらにはっきりと理解できるようになったのです。カートランド神殿でモーセがイスラエルの守護の鍵をジョセフに委ねる7年前、ジョセフはその目的がイスラエルの家の残りの者に彼らは常しえに捨てられないという主の誓約を彼らに分かるように示すことであることをモルモン書のタイトルページから知ります。1831年、主はジョセフにイスラエルの守護はカートランドで始まり、そしてそこカートランドから私の望む者が全ての国民の中に出ていくであろう、イスラエルを救われ私は彼らを導くと言われました。伝道活動はイスラエルの集合のために必要だったものの、教会初期に宣教師となった十二使徒たちに主はこう知られました。自身のエンダーメントを受けるまであなた方は他の国々に行ってはならないことを覚えておきなさい。カートランド神殿は段階を追った主の計画の中で少なくとも次の2つの理由で重要だったようです。第一の理由は、神殿が完成してイスラエルの集合の鍵が回復できるようになるまでモーセが待っていたことであり、第二の理由はジョセフ・フィールディング・スミス大官庁による次の教えでした。主は生徒たちにカートランド神殿を建てるように命じられた。それは神殿で権能の鍵を明らかにし、人たちにエンダーメントを与えて武道園の最後の刈り込みをする備えをさせるためであった。カートランド神殿では今日私たちが知る神殿のエンダーメントは行われていませんでしたが、予言の成就として備えの神殿の儀式が導入され始めていました。それとともにほとばしるような霊的な現れがあり、伝道に召された者たちはエンダーメントに約束された高いところから力を受けて武装しました。その結果、伝道活動を通して大いなる集合が行われたのです。イスラエルの集合の鍵がジョセフに委ねられた後、主は中二使徒の会員を伝道に送り出すよう預言者ジョセフに霊感をお与えになりました。私が研究を進める中で、中二使徒が海外で伝道する方法を主が事細かに用意しておられたということが明確になりました。海外には中二使徒を信じ支持する備えのできた人々がいたのです。やがて何千もの人々が中二使徒を通して主の回復された教会に入ってくるようになります。教会の記録によると、2度にわたった中二使徒によるイギリス諸島での伝道で推定7500人から8000人がバプテスマを受けています。これがヨーロッパでの伝道の基盤となり、19世紀末までにアメリカに集合した9万ものの人々の大半がイギリス諸島とスカンジナビアから来ました。主は言って借り入れを行うようジョセフとこの忠実な宣教師たちに霊感をお与えになられました。当時この借り入れは途方もないことに思えたはずですが、しかし将来を完全に見通して準備しておられた主がそれを可能にされました。皆さんは教義と制約第110章にある一見簡潔でまるで詩のような言葉を覚えているでしょう。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。マラキとは主の大いなる恐るべき日が来る前に彼、すなわちエリアが使わされた先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、天地が呪いを持って打たれることのないようにすると証しした人である。それゆえこの真剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられている。これによってあなた方は主の大いなる恐るべき日が近く、まさに戸口にあるのを知ることができる。主が遥か先の未来を見通され、私たちをどう導いてこの末日に主の目的を成し遂げる助けをさせるかご存知だったことを私は明かしします。以前私はカンディビショップリックで奉仕していた時、ファミリーサーチと名付けたものを構築する設計開発グループを監督する責任を受けました。私はその構築を指示したとは言わず、監督したとあえて言うように気をつけています。多くの優秀な人たちが自分の仕事を離れて主の望まれたものを築くために集まりました。大官庁会は儀式の重複を減らすという目標を掲げていました。ある人の儀式がすでに行われているかどうかを確認することができないというのが大きな懸案事項だったのです。いつになったら終わりますかと大官庁から長年、または長い年月に思える期間聞かれました。
高い能力を持つ人たちの祈りと努力と個人的な犠牲のおかげでこの目標は達成されました。作業は段階を追って進んでいったのです。最初に行ったのはファミリーサーチをコンピューターの苦手な人にとって使いやすいものにすることでした。さまざまな変更がありましたし、今後もあることでしょう。というのは霊感を受けて問題が一つ解決するたびに次の扉が開いて、さらに啓示が下り、同じように重要でも気づいていなかった進歩への道がさらに示されるからです。今日でもファミリーサーチは重複を避けるという目的以外に回復の技の一部として主が必要としておられるものとなっています。主がこの改善を私たちにさせられた目的は、人々が先祖の親しみを感じ、さらには愛を持てるようになり、先祖のために神殿の儀式を行うようになることでした。そして今、主が間違いなくご存知だったように、若者たちが親やワードの会員たちのコンピューターの相談に乗ってくれるようになっています。この奉仕に皆が喜びを感じています。エリアの例が若い者や年老いた者、子供や親、孫や祖父母の心を変えています。神殿を再び喜んで、バプテスマやその他の神聖な儀式のスケジュールを組むようになるでしょう。自分の先祖に仕えたいという望みと親子の結びつきは強くなっています。こうなることを主は全てご存知でした。主は教会のその他の変更と同じく、この変化のために計画を立て、段階を追って準備されたのです。難しいことを自ら進んで成し遂げる忠実な人々を育て備えておられます。主は私たちが教えに教え、訓戒に訓戒を加えて学べるよう、常に愛を持って忍耐強く助けてくださいます。主は確かに御心を成し遂げられるタイミングをお持ちであり、犠牲そのものがしばしば祝福となったり、犠牲から思わぬ祝福が継続してもたらされたりするようにしてくださいます。主への感謝を述べてこの話を閉じます。主はネルザン大官庁に霊感を与えになり、大官庁は犠牲を払ってこの大会に備えるようにと勧めました。私は準備する間、どんな時でも祈るたびに祝福をいただきました。メッセージを聞くすべての人、読むすべての人にお勧めします。主の福音と主の教会の回復を主が導いておられることを信じてください。主は私たちの前を行き、将来のことをすべてご存知で、皆さんをこの技に招き、この技において皆さんと共に働き、皆さんが行う奉仕の計画を整えておられます。主は皆さんを愛しておられます。そして人々が立ち上がり、主の再臨に備えるのを助けるとき、たとえ犠牲を払おうとも皆さんは喜びを感じることでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee.I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of His gospel and His church. He goes before us.He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for His coming. I testify to you that God...The Father lives. Jesus is the Christ. This is His church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that He loves you, that He has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to Him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Irene.
神の神権についてさらにお話しすることにします。すでに3人の話者が神権がどのように若い男性や若い女性、そして女性に祝福をもたらすかについて教えてくださいました。 神権は全ての神の子供たちの益となるよう神の御業のために用いられるという信頼のもと保持されている神の力と権能です。神権とは神権の職に選任された人やその権能を行使する人のことではありません。神権を保持する男性は神権ではありません。選任された男性を神権と呼ぶべきではありませんが、神権を保持する人、すなわち神権者と呼ぶことは適切です。神権の力は教会と家族という組織のどちらにも存在します。しかし教会における神権の力と神権の権能は家族の中とは異なる方法で機能します。これらはすべて主が定められた原則にのっとっています。神の計画の目的は神の子供たちを永遠の命へ導くことです。現世の家族はこの計画に不可欠です。教会が存在する目的は家族関係を永続させるために必要な教義と権能と儀式を提供することです。このように家族という組織とイエス・キリストの教会は互いに強め合う関係にあります。神権の祝福は男性にも女性にも同様に授けられます。例えば完全な福音、バプテスマと確認、聖霊の賜物を受けること、神殿のエンダウメント、永遠の結婚などがそうです。ここで述べる神権とは福音の回復の初期に回復されたメルキゼデク神権のことです。ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーはペテロ・ヤコブ・ヨハネにより選任されました。この3人は王国の鍵と時満ちる神権時代の鍵を持っていると自ら宣言しました。この選任使徒たちは救い主ご自身からこの権能を授かりました。その他すべての神権の権能や職はメルキゼデク神権に付属するものです。なぜならそれは管理する権利を有し、この世のあらゆる時代に教会におけるすべての職を管理する力と権能を持つからです。教会において大神権、すなわちメルキゼデク神権の権能及び小神権、すなわちアロン神権の権能はビショップや会長といったその神権の鍵を持つ神権指導者の指示のもとに行使されます。教会における神権の権能の行使について理解するには神権の鍵の原則を理解しなければなりません。王国のメルキゼク神権の鍵はペテロ・ヤコブ・ヨハネによって授けられましたが、それによって神権の鍵の回復が完了したのではありませんでした。神権の鍵のいくつかは後に授けられました。オハイオ州カートランドに建てられたこの神権時代の最初の神殿の奉献の後に3人の預言者、すなわちモーセ、エライアス、エリアがこの神権時代の鍵を回復しました。それにはイスラエルの集合と主の神殿の技に関する鍵が含まれていました。最も馴染みのある鍵の権能の例は神権の儀式の執行です。儀式とは誓約を交わし祝福を約束することを示す厳粛な行為です。教会において全ての儀式はその儀式の鍵を持つ神権指導者の権能のもとに執行されます。儀式は一般的に神権の鍵を持つ人の指示のもとに神権の職に選任されている人によって執行されます。例えばアロン神権のさまざまな職を保持する人々はアロン神権の鍵を持つビショップの鍵と指示のもとに聖餐を執り行います。同じ原則が神殿で女性が執り行う神権の儀式にも適用されます。女性は神権の職にはついていませんが、神殿儀式の鍵を持つ神殿会長の権能のもとに神聖な神殿儀式を執行します。鍵を持つ人の指示のもとで神権の権能を行使するもう一つの例は、福音を教えるよう召された男女がホームワードや伝道地でクラスを教えることです。その他の例としてはワードで指導的立場にある人々です。彼らはワードやステークで鍵を保持する神権指導者の安守任命と指示のもと 召しを受けた指導者として神権の権能を行使します。末日聖徒イエスキリスト教会では神権の権能と力はこのように行使され享受されています。神権の権能は末日聖徒の家族の中でも行使され、その祝福が現実のものとなっています。ここでいう家族とは、神権を持つ男性と結婚している女性、そしてその子供たちのことです。死別や離婚により理想的な家族関係が変化した形態も含まれています。神権の権能はその働きの鍵を持つ者の指示の下でしか行使できないという原則は教会において基礎となるものですが、これは家族については当てはまりません。例えば父親はその人が持つ神権の権能により家族の中で管理し神権を行使します。父親は家族におけるさまざまな父親の役割を果たすために神権の鍵を持つ人の指示や承認を必要としません。例えば家族に助言し家族の集まりを持ち、妻や子供に神権の祝福を授け、家族や他の人に癒しの祝福を施すことなどがこれに含まれます。教会の指導者は家族を教えますが、家族における神権の権能の行使を指示することはありません。同様の原則は父親がおらず母親が家族の導き手である場合にも当てはまります。母親は家庭を管理し、神殿のエンダウメントと結び固めを通して神権の力と祝福を家族にもたらす担い手となります。母親は神権の特定の職にある人にしか授けることのできない神権の祝福を授ける権能は持っていませんが、家族の導き手としてその他全ての機能を果たすことができます。そうすることにより家族の導き手という立場で管理する子どもたちの益となるよう神権の力を行使するのです。父親たちが自分の家族の中で神権を尊んで大いなるものとするならば、他に行うことと同様に教会の使命に貢献していることになります。メルキゼデク神権を持つ父親は説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により権能を行使するべきです。あらゆる神権の権能の行使に関するこの高い標準は家族の中で最も大切です。神権者は戒めを守る必要もあります。そうすることで家族に祝福を授けるために必要な神権の力を持つようになるのです。また家族が父親に祝福を求めてくるようになるために、愛に満ちた家族関係を養う必要があります。両親は家族がさらに神権の祝福を受けられるよう励ますべきです。この大会を構成する集会において、衝撃的なパンデミックに対するこの世の不安からの酒どころを求めるときに、永遠の大いなる原則が教えられてきています。私たちがひたすら目を向けて永遠の真理を受け入れるよう皆さん一人一人にお勧めします。そうするならば私たちの体に光が満ちるでしょう。聖書とモルモン書に記録されている群衆への説教の中で、救い主は死すべき体が光に満たされることも暗闇に満ちることもあると教えられました。もちろん私たちは光に満たされたいと望んでいます。救い主はそれを実現させる方法を教えられました。私たちは永遠の真理に関するメッセージに耳を傾けるべきです。救い主は目を霊にとって、目を通して光を肉体に取り入れることを教えられました。ひたすら目を向ける、つまり光と理解を得ることに集中するならば全身に光が満ちると主は説明されました。しかし目が悪を見ていれば、つまり悪に目を向けてそれを体に取り入れるならば全身に暗闇が満ちると主は警告されました。言い換えると、体内に光があるか暗闇があるかは教えられる永遠の真理にどれほど目を向けるか、すなわち受け入れるかによるのです。 私たちは永遠の真理を理解するために探し求めるようにという救い主の招きに従うべきです。天の御父は全ての人に彼らが求める真理を惜しみなく教えてくださると主は約束しておられるのです。もしもそれを望み真理を受けることにひたすら目を向けるならば永遠の真理は開かれるであろうと約束しておられます。対照的にサタンは私たちの考えを混乱させ、神の真剣の働きといった重要な事柄について私たちを迷わせようと躍起になっています。救い主はそのような偽預言者に気をつけなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、その内側は強欲な狼であると警告されました。主は私たちが混乱をもたらすさまざまな教えの中から真理を選び取ることができるようにこの試しを与えられました。あなた方はその身によって彼らを見分けるであろうと教えられておられます。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできない。したがって私たちは教えられている原則とそれらを教えている預言者たちの結果、すなわち実に目を向けなければなりません。それは教会やその教義、方針、指導者に対する多くの反対への裁量の答えです。救い主が教えられた試しに従いましょう。実、すなわち結果に目を向けましょう。福音と回復されたイエス・キリストの教会の実について考えてみると、現在の会員が生きている間にアメリカ西部の山岳部に位置する地域の教会から、小さな教会から1600万人の会員の半数以上がアメリカ国外に住む教会へと拡大したことに喜びを感じます。その成長により会員を支援するという教会の能力が増していることを感じています。私たちは戒めを守り会員を支援するとき、そして回復された福音を述べ伝える責任を全うし、イスラエルを集合させ世界中に神殿を建てるということを支援しています。私たちは預言者であるラッセル・M・ネルソン大官庁に導かれています。主は預言者の指導力をお使いになり、この2年を超える大官庁の在任期間に感じてきた進歩を成し遂げられました。今晩私たちはこのチャレンジに満ちた時代に、この回復されたイエス・キリストの教会で私たちがさらに進歩する方法を教えるネルソン大官庁に耳を傾ける機会に恵まれています。このことが真実であることを証しします。またこれから話をする預言者のために皆さんと共に祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
In this restored church of Jesus Christ in these challenging times, I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ, Amen. The concluding speaker for this session.
この部会の最後の話は、私たちの愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁です。ネルソン大官庁の話の後、聖歌隊が天よりの声聞けを歌い、この会を閉じます。閉会の祈りは中央諸島教会会長会第二顧問のクリスティーナ・ B・ フランコ姉妹です。
なんと素晴らしく特別な部会だったことでしょう。愛するラウディとエンツォに感謝します。お二人はまさしく教会における高貴な若い女性、若い男性を代表してくれました。愛する兄弟姉妹、私たちは今日教会の回復について多くを耳にしてきました。私たちの救い主イエス・キリストが地上における共同の技の中で設立された、まさにその教会です。回復は200年前、今のような春の時期に 父なる神とその御子イエス・キリストが若きジョセフ・スミスに姿を現されたところから始まります。この並外れた次元から10年後、預言者ジョセフ・スミスと他の5人の者たちが主の回復された教会の創設メンバーとして召されました。1830年4月6日に集まったその小さな集団が1600万人以上の会員を要する世界規模の組織となったのです。人々の苦しみを和らげ人類を高めようと、この教会が世界各国で行っている良い取り組みについては広く知られています。しかしながらその第一の目的は、男性女性および家族が皆主イエス・キリストに従うよう助けることです。人々が主の戒めを守り、最も大いなる祝福、すなわち神と愛する人々と共に住む永遠の命を受けるにふさわしいものとなれるよう手を差し伸べることなのです。回復の始まりとなった出来事を祝うにあたり、ジョセフ・スミスを神の預言者として称えつつ、これがジョセフ・スミスの教会でもモルモンの教会でもないことを心に留めておくことは重要です。この教会はイエス・キリストの教会なのです。主は確かにご自分の教会がどのように呼ばれるべきかを定められました。私の教会は終わりの時にこのように、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれなければならない。私は以前教会の名称に言及する方法に関して軌道修正が必要だとお話ししました。それ以降この軌道修正を果たすべく多くの働きがなされてきました。エムラセル・バラード会長をはじめ十二使徒定員会の全員に心から感謝しています。彼らはこうした働きのほか、今晩これから発表する新たな取り組みに関わる働きについても実によく導いてくれました。教会指導者をはじめ教会の各部門関連団体、また何百万もの会員やその他の人々が今では教会の正しい名称を使っています。表記に関する教会の公式ガイドラインに調整が加えられました。現在教会の正式なウェブサイトは churchofjesuschrist.org となっています。メールアドレスやドメイン名、またソーシャルメディアの各アカウントについても更新が行われました。愛すべき聖歌隊は今やテンプルスクエアタバナクル合唱団と呼ばれています。私たちがこうした途方もない取り組みを進めてきたのには理由があります。私たちは主の皆を主の教会の名称から外すとき、気づかないうちに礼拝および人生の中心から主を外してしまっているのです。バプテスマにより救い主の皆を受けるとき、私たちは思いと行いを通してイエスがキリストであられることを証しすると決意しています。私たちが主の教会の正しい名称を回復するために全力を尽くすならば、主は末日聖徒の神戸に私たちが今まで見たことのないような力と祝福を注いでくださると私は以前に約束しました。今日その約束を新たにしたいと思います。私たちが主を覚える上で助けとなるように、また末日聖徒イエス・キリスト教会が主の教会であることを明らかにするために、喜びを持って新たなシンボルをご紹介します。主の教会にあってイエス・キリストがその中心におられることを表すものです。このシンボルでは墨石の中に教会の名称が載っています。イエス・キリストは墨の頭石であられます。シンボルの中心に位置するのはトルバルセンが創作した大理石のクリスタス像の絵です。ご自分のもとに来るすべての人を受け入れようと手を差し伸べておられる復活された生ける主を表現しています。象徴的にイエス・キリストはアーチの下に立っておられます。このアーチは十字架上で亡くなられた後3日目に墓から姿を現し、復活された救い主を思い起こさせてくれます。多くの人はこのシンボルに親しみを感じるでしょう。なぜなら私たちは復活された生けるキリストこそ回復された福音そのものだとずっと認識してきたからです。今後このシンボルが用いられることで教会公式の文献やお知らせ、各種イベントを視覚的に見分けられるようになるでしょう。このシンボルはこれが救い主の教会であることを皆に連想させるものであり、また主の教会の会員として私たちのあらゆる行いがイエス・キリストとその福音を中心としていることを思い起こさせてくれるものです。さて愛する兄弟姉妹の皆さん、明日は主の日であり、その最後は飾る復活祭を前に特別な1週間が始まります。 新型コロナウイルスによるパンデミックにより世界が混乱に陥っている最中に生きている私たちは、イエス・キリストに従う者として、ただ単にキリストのことを話し説教し、そのシンボルを用いるだけにとどまることのないようにしましょう。主イエス・キリストに対する信仰を行動へと移そうではありませんか。ご存知の通り、教会の会員は月に一度断食の律法を守っています。断食の教義は古代から存在し、初めから聖書の英雄たちが実践してきました。モーセ、ダビデ、エズラ、ネヘミヤ、エステル、イザヤ、ダニエル、ヨエルをはじめとする多くの人々は断食し、また断食を解き進めてきたのです。イザヤの記録において主は次のように語られました。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、知れたげられるものを放ち去らせるなどのことではないか。使徒パウロはコリントの生徒たちに断食と祈りに専心するよう勧告しました。救い主ご自身、ある類のものは祈りと断食とによらなければ追い出すことはできないと宣言されました。私はつい先日、ソーシャルメディア上の動画において、医師、外科医として昼夜を問わず新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために働いている医療従事者、研究者、その他尽力されている方々に心からの敬意を表すると述べました。さて、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁及びイエス・キリストの使徒として、私は次のことを確かに知っています。神は一切の権威とあらゆる知恵、あらゆる理解を備えておられる。神は全てのことを悟っておられる。神は憐み深いお方であり、悔い改めて神の御名を信じる人々に救いを与えてくださる。ですから、病がパンデミックの段階に至り、ひどい苦悩が見られるこの状況下にあって、天の御父とその御子、偉大な癒し主に呼び求め、お二方がその驚くべき力を示し、地上の人々を祝福してくださるよう行動することは、私たちにとってごく自然なことなのです。動画によるメッセージの中で、私は2020年3月29日の日曜日に断食は参加してくださるよう皆さんをお招きしました。多くの方が動画を視聴し断食してくださった一方、参加されなかった方々もおられることでしょう。私たちは今なお天からの助けを必要としています。ですから、しばしば断食し祈りを捧げていたモーセの息子たちの精神にのっとって、また2020年4月総大会の一環として、今晩私は愛する兄弟姉妹の皆さんに今一度世界規模の断食を呼びかけたいと思います。健康上の制限がない全ての方々に、再び断食し祈り信仰を一つにしていただきたいと思います。祈りをもってこの世界規模のパンデミックからの救済を願い求めようではありませんか。異なる信仰をお持ちの方々を含め、私は全ての人に向けて4月10日復活祭前の聖金曜日に断食し祈りを捧げるようお招きします。現在直面しているパンデミックが抑制され、世話をする人々が守られ、経済が強化され、通常の生活が戻ってくるようにです。どのように断食しますか。2食分24時間飲食を断つのが通常のやり方です。しかしながら、救い主が自分のために捧げてくださった究極の犠牲を思い起こしながら、自分が捧げるにふさわしい犠牲を各自で決めるようにしてください。世界中での癒しを願い求めるにあたって一致しようではありませんか。聖金曜日こそ天の御父と御子に私たちの声を聞いていただくのにふさわしい日です。愛する兄弟姉妹、私たちが携わっているのは神による技であることを証しするとともに、皆さんに対する私の深い愛をお伝えします。これこそが末日聖徒イエス・キリスト教会です。その頭に立っておられるのは主であり、何をするにおいても私たちを導いてくださいます。主がご自分のための嘆願に応えてくださることを知っています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。As you remember the supreme sacrifice the Savior made for you. Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day
to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in Heaven,
at
this bicentennial celebration of Thine and Thy Son's visitation to Joseph Smith, we give these thanks for the restoration.
まず実際とイエス・キリスト教会の回復を祝うことができますので感謝しています。どうぞ私たちを祝福してください。私たちの救い主イエス・キリストに感謝しております。またイエス・キリストの犠牲に感謝しております。 どうぞ私たちがイエス・キリストをいつも覚えておくことができるように祝福してください。私たちに生きる預言者が与えられていることに感謝しております。ネルソン大官庁が私たちを導いてくださっていることに感謝しております。私たちの愛を彼に伝えたいと思います。またネルソン大官庁を支える人々にも指導者にも感謝しております。彼らの家族のためにも祈りたいと思います。この難しい時期に世界中で広がるパンデミックの影響を受けている人々の上に神様の癒しがありますよう祈ります。また宣教師のために祈りたいと思います。どうぞ彼らが守られ、また彼らに導きが与えられますように。そして引き続き神の娘息子を見つけることができるように祈ります。またこの部会を終わるにあたり、明日の大会のために私たちがよく準備することができますよう助けてください。そして明日聞くメッセージから私たちが聖霊の力によって、導きによって良い影響を受けることができるように助けてください。私たちの愛を愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the
190th Annual General. この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビリディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。